最近埋まりますよ、カープは。
あ、埋まります。
あのカープの人気って今すごいんですよ。
うん、なんかなんだっけ、カープ
女子、
女子、うん、あれは何なんですか、カープ女子っていうのは。
あの、まあ、あることないことっていう深夜番組が、うん、まあ、そうしたから、あ、まあ、なんとも言えないんですけど、あの、うん、カープの選手って今イケメンが多くてですね。
へ
え。それをカープもある程度意図的に撮ってるようなところもあって
え、顔で選んでるんですか、
うん、もし能力が同じで顔がいいのと悪いのがいたらいいのを取れみたいには思ってるところがあるらしくですね。
へえ、すごい。
で、あの、うん、カープ、まあ、カープの選手かっこいいんですよ、確かに、あの最近の。
へ
え。で、あの、それにカゴつけて、あの野球を見る女子が増えて、
うんうんうん、
で、それからあのどんどんどんどん、あの爆発的に、まあ、カープ女子だけじゃなくてカープの人気は上がってきてて。
それ広島県外でもってことですか。
これがすごいのが、県外でもすごいんですよ。阪神との試合で、阪神のホームだったりしたら、あれ、うん、あれなんですよ、あの、黄色と赤が入れ混じってたりするんですよ。
それは阪神的には結構
どうなんでしょうね。ただ、あの、お客さんが入るからいいんじゃないかなというふうには僕は思ってるんですけど、
しかも、
まとじゃないですね。
しかもその広島ファンはカープ見に来てるのは女子の率が高いってことですよね。だって
高いというかですね、あの増えたというか、あの、まあ、今前まであったあの旧市民球場が取り壊して新しくマツダスタジアムっていうのを作ったんですけど、僕はあの数回しか、まあ、今、まあ、行けてないんですけど、あのマツダのスタジアムってすごい綺麗なんですよ。あのスタジアムとしてもあの完成度が高くて、市民球場も良かったんですけど、あそこ前はやにくさかったんですよね。でゴミが散乱してたりとかして、あのおじちゃんたちのたまり場っていうイメージがあるんですよね、やっぱり。
あ、なるほど。
俺はあのどっちかって言ったらそっちがホームかなと思ったりしたんですけど、マツダは小綺麗なんです。すっごい綺麗で、あの
それも手伝ってるんですね。じゃあ
多分そうですね、あのすごい見に来てる人が若くなったっていう話を聞いてます。
ああ、男女問わず、
男女問わず。
へえ。
そこも最近受けてんじゃないかなと。
うんうんうん。へー、そうなんだ。そう、カープ女子っていうあの、はい、フレーズをちょっと目になんか数年前からそういうのがあって、
はい、
何カープ女子って何、まあ、まあカープなんだろうなとはそれ以外のカープ思い浮かばないんで、まあ、そのことなんだろうなっていうのは分かるんだけど、なんでなんだろうっていうのが分かんなかったんですよ。でもそういう理由があるんですね、ちゃんと。
まあ、あの、うん、まあ、カープの、まあ、努力の結果じゃないかと。
なるほど。まあ、そのターゲットをこう絞ったんですね。
ターゲットを絞って、
うん、いやでもそれは賢いですよね、かなり。
そうですね、うん、その人気も手伝ってか、今あの優勝しそうですからね、リーグ優勝。
へえ、すごいですね。
今カープが1位ですから。
へえ、あ、そうなん
ですか。リーグで。
へえ、すごい。
優勝したら二十何年ぶりですからね、多分。
あ、そうなんですか。
20年か30年ぐらいかですから。
へえ、イケメンたちが頑張って。
イケメンたちが頑張って。
へえ、そうなんですか。私、あの、日本の野球は1回しか見たことなくって。
はい。
しかもそれが、なんか誰かに誘われてたまたま。
ああ、
行ったのが、その、日本でワールドカップ、サッカーのワールドカップが開催されたじゃないですか、日本と韓国で。
はい、
そのワールドカップ中の、横浜ベイスターズの試合で、なんか本当に誰も来てなくてすっごいのどかでしたね。
そうなんですか。
うん、対ヤクルトかなんかだったと思うんですけどもうなんか
傘越えてあの上に上げたりとか下下げたりとかするやつ、傘持ったり上げたりとかするんですよね。
ああ、わかんない。え、ヤクルト？
僕もあんまり野球はあんま詳しくないん
だけど、横浜に見に行ったんですよ。
横浜ですか。
うんうんうん。で、なんか本当に少なくて見に来てる人が、まあ、昼間の週末だったとは思うんだけど、昼間の試合で、
はい、
で、なんかアウトフィールドの方に座ってるおじちゃんが、まあ、多分いつも来てんだろうなみたいな人が すごい、相手チームがこう守ってる時にすごい話しかけて、その選手にすごい話しかけてるっていう。
野獣とかですかね。
そう。あの、その、自分、その、ベイスターズの選手がこうバットで、あの、バッターボックスに上がると、いや、誰々はもうちょっとこっちに立った方がいいよとか、いうアドバイスとかを、あの、してましたね。それがすごい面白かったんですけど。
あ、
うん、それだけだったんで、まあ、なんか、
そうですね。
うん、いや、カープ、ちょっと見に行きたいですね。
カープ、面白いですよ、きっと今なら。
うん、ねえ、そんな盛り上がってるな。
いや、まあ、優勝するならしてほしいですね、やっぱり。
そうですね。そしたら、まあ、パレードはあるんですか？
すごいことになるんじゃないですかね、多分、本当に。
ああ、でもそうですよね、その待望の。
うん。
シーズンって、いつまでですか？
はい、
10月いつまででしたっけ？
いつまでだったか。僕もなんかもう適当に見てるから。
うんうんうん。まあでも大体それぐらいですね。
今マジックが出しましたよ。
ん？
今マジックつかあと10勝したら勝ちみたいなのがつきましたよ。
あーそっか。あ、
だから今、うんうん、もうあと少しなんだと思うんですけど、シーズンは。
ほうほうほうほう。で、その後のポストシーズンみたいなのがあるんです
か？そうですね。
いまいち仕組みがよく分かってないんですけど。
まあ僕もあんまり分からないというか、
まあでもそろそろこう佳境に入ってきてるってことですよね。
そうですね。
いやじゃあちょっとこうちょっと気にしてみます。カープの行方をちょっと追ってみようかと。なるほど。まあじゃあ広島は、
はい、
その、まあ、B リーグバスケに関しては、ドラゴンフライズという
そうですね、応援してみたいなと。
B リーグに対するその期待みたいなのは どうですか？
B リーグに対する期待ですかね。始まってみないとわからないっていうのがまあ本音なんですけど、ただあの、まあ、一つのリーグであの非常にあの分かりやすくなったっていう意味ではまあ、楽しみですよね。
そうですよね。
ただまあ、そうですね。
そうですね。今までがその分かれてたっていうのも、はい、私もそんなにあのよく分かってなかったんですけど、
はい、
うん、まあ確かに分かりにくかったんで、まとまって、意気込みはすごいあの伝わって
きますね。そうですね。なんかいろいろ、まあ、改革の具合は分かってきますよね。
ツイッターとかで見てるだけでも。
そうですね。あの、本当に、ビリーブっていうか、まあ、会長が頑張ったんだろうな、というふうに。
そうですね。そう。まあ、試合は多分、まあ、私は見れないから、その、まあ、せめて、ツイッターとかで、あの、
はい、
一応、なんとなく、情報をこう仕入れようかなと思って。NBA よりも、ちょっと早めに開幕するんですよね、確かね。
みたいですね。
ライン、
そっちの方っていうか、いいんじゃないですかね、やっぱり。
そうですね。でもどうなんですか、日本のそのバスケファンと NBA ファンのこう被り具合ってどれぐらい被ってるんですかね。
どうなんでしょうね、やっぱりは。
NBA 全然見ないっていう方とかも。
いや、それはいる
すよ、ね、
とは、ですよ、やっぱり。今までやっぱり一番一番だったのはどっちも見ないっていう、やっぱあのそのバスケットのそのプレーしてる人が多くて、結局あのまあ僕の考えですけど、結局あのバスケのポジションを理解できてなかったりとか、果てはあのゲームが理解できないっていう、あのまあ俺みたいなあの選手がこれまでたくさんいたっていうのが結局一番の問題なんだろうなとは。
ああ、バスケやってるけどっていう見てないってことですか。
ポジションの概念が分からなかったりとか、センターでリバウンドばかり取るんでしょとか、あのガードってボール運びだけでしょみたいな。
あ、それは
っていう。
あ、そっか。
両方あの一番結局あの問題なのって、目指すべきあのその姿が思い浮かべないっていうのが今まで問題だったんじゃないかなとは思います。
は
あ、
は
あ、
は
あ、
は はあ、なるほど。
野球で言えば、テレビつけりゃ、すぐに、まあ、モデルにしたいような、選手とかいますし、サッカーで言えば、例えば、まあ、ポジションごとに言えば、本田とか中友だっけな、っていうふうに、ポジションごとに思い浮かべることができたんですけど、バスケ、誰を思い浮かべればいいのかっていうのが、今まで簡単に思いつかなかったっていう、そういう、若い選手、若い子たちは多かったんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですね。やっぱ子供とかも、誰々選手みたいになりたいっていう、やっぱ目標とかあると、まあ分かりやすいですもんね、そういう方がね。
まあやっぱり NBA の選手を、みたいになりたいっていう声が最近聞きますけど、やっぱそれはやっぱその海の向こうの選手ですからね。日本人でこういう選手になりたいっていうのが出てくるようになったら、B リーグが大成功じゃないかななんて思ったりするんです
よね。なるほど。そうですね。
身近なそのモデルを作れるようなまあ、魅力あるリーグになってほしいなと今、思ってます。
そうですね。やっぱりまあ、ローカルのチームがあるっていうのは、やっぱその NBA とは違った魅力だと思うし、
そうですよね。
やっぱその土地でこう応援していくっていう、なんだろう、そういうファンのなり方とかもあると思うので。
ですよね。
やっぱりアメリカは本当にスポーツが自体が人気なんだなっていうのを、まあ、こっちにいると本当に普通なんですけど。
そうですよね。
でもやっぱりその日本とかに比べると本当に、割と自然とスポーツが生活の中に、まあ、見ない人は全然見ないですけど、もちろん、
そうですね。
でもやっぱりなんだろう、その特に全然 NBA 見てない人とかでも、ロサンゼルス出身だったら、まあ、なんか見るんだったらじゃあレイカーズ応援しようかなみたいになったりとか、やっぱりその、まあ、自分の出身地、まあ、チームがあればですけど、そういう結びつきって
ができるようになったらやっぱりいいですよね、やっぱり
と思いますね、やっぱり。そのじゃあ、NBA の方にちょっと話を移しますけど、
はい、
提督は特にこう好きなチームってあるんですか？
いや、僕もそこら辺はそのセンター試験さんと、まあ、同じようなもので大体まあ、俯瞰的に見るというようなスタイルですね。特に嫌いなチームもなければ、そう好きなチームもいないというような感じではあります。
その NBA はいつ頃から見始めたんですか？
いつ頃だったっけ。自分のそのなんか第1次感染期、第2次感染期みたいなのあるんですけど。
ああ、でもそういう方結構多いですよね。
間が空いてたりしてるんですね。今はまあ第2次感染期の中にいるんですけど。
ああ、なるほど。
いつだったっけな、第2次が。なんか僕は大体いつだったっけな、もう覚えてないですよね。いつの間にか見てたっていうような。
ああ、でもバスケはずっとやってらしたんですか？
いや、バスケもですね、最近なんですよ、やり始めたのが。やり始めたというのはちょっと語弊ですけど、まあ、なんつったら、まあ、中学3年間ぐらいしかやってなかったわけですから、
僕は。
で、また NBA 見て、まあ、またやり始めるようになったという感じですね。
へえ、そうなんですか。中学は部活でやってたんですか？
はい、ずっとセンターだったんですが、リバウンド取れやっていうふうにしか言われてなかったんです
とりあえずリバウンド取っとけみたいな、
とりあえずリバウンド取っとけみたいな、ルールも何も分かってなかった状況でしたが
そういう感じなんですかね、やっぱり。
で、時間が流れてて、最近 YouTube 見るようになってですね、
はいはい。
で、まあ、こういうの多いと思うんですけど、オラジワンの動画見て、アキーモラジオの4だったの5だったかっていう日本名のある動画見て、こんなに綺麗に動けるセンターがいるのかっていうふうに感動して、 で、そこからポストムーブを見るのにハマったり、はては今はモノマネしながらやったりとかして。
のびつきのやつは見ましたよ。
あれはですね、あれは、うん、あれは逆だから、触れられたくないギャグの高いのあげれちゃう。まあ、でそれでもあげるあたり、やっぱりまあ、恥ずかしいんですよね、あれ。
いや、でも、なんかやってみて、
はい、
自分でやってみて、あ、こんなんやってるんだっていうのはありますよね、やっぱりその。
すごい、あれですね、やっぱモノマネっていうか、まあ、
うんうん、
覚えるために、型として覚えるというような感じでやってるんですけど、
うん、
まあ、伸びつけのフェードウェイは、ずっとやってると足痛くなりますよね、あれ。
どっちの方の足？蹴る方の足？
踏ん張る方の足ですね、軸足が。あれずっとやってたら本当に足が痛くなってるんです。
ああ、そうなんですか。
あれはでもなんていうか、あれはまあ上げてる俺が悪いんですけどね、あれはきっと。
いや
まあ、でそうですね、まあ投げさんだから言うってわけじゃないですけど、まあレイカーズは割と好きな方なんですよ。
ああ、そうですか。
そう
ありがとうございます。それは、
はい、
今のってことですか？とか関係なく。
いや、そうです。オラジワンで、そのドリームシェイク見て感動して、
うんうんうん、
で、その次ぐらい見て、やっぱりすごくその、感動したのが、やっぱりシャックで。
あ
んだけパワフルな選手がセンターなのかっていう、まあ、センターでうん、あんなにパワフルな選手がいるのかっていうふうに感動してですね、
うんうん、それ YouTube とかで見てってことですか？
これも、まあ、YouTube ですね、
うんうん
うん、で見れば見るはシャックはパワーだけの選手じゃなかったっていうのが分かるようになってきて、
うんうんうん、
まあ面白いですね、やっぱシャックで、うん、そう、まあレイカーズってやっぱりまあ、NBA のチームって、まあ、それぞれが築いてきた成功のための型っていうのがあるとは思うんですけど、
うん、
レイカーズの場合は偉大なセンターの歴史でもあるわけ、センターとか、ね、ビッグマンの歴史な、
うんうん、
でもあるわけで、
うんうん、そうです
ね、まあ、他のチームからその優れたビッグマンを呼び込むっていう歴史の積み重ねだと思うんですよ、
うんうん、
まあ、ジョージ・マイカーは別としてまあ、チェンバレンとか、
うん、
ハリーム、ジャバ、アブドゥル・ジャバ、
うんうんうん、
シャックもそうだし、あとは、まあ、パワーフォードだけど、まあ、パウガソルとか。
そうですね。うん、
ですよね。だから、まあ、古傷をえぐるわけじゃないですか。そういう意味で、まあ、ハワードがレイカーズ入りしたのは、
当時、その伝統を、うん、
とても意義深いなことだなというふうに思ってたんですけど。
うんうんうん、で、やっぱりその、ドワイト的にも、なんかそういう思いは、多少なりともあったと思うんですよね。その
間違いなくあったんじゃないの、うん、というふうには思う、
うん、ね、そうですよね。
まあ、ツイッターではまあ、ハワードに関することはいろいろ挙げてますけど、まあ、そんな好きじゃないですね、ハワード。ただ、あれですよ、ただ、まあ、ハワードを真似て、
うん、
まあ、なんつったらいいんだろう、アームスリープつける、両腕にアームスリープつけるようになったり、アディゼロの青いバッシュを真似てアディダス の水色のバッシュ買ったりとか、
うーん、
あとレイカーズ入りに合わせて、うん、自分もレイカーズの T シャツを買うっていうほどには、まあ、そんぐらいの好きっていうことです。
結構好きじゃないですか。
いや、もう大丈夫です。いや、そうなんです。
私そんなにやってないですよ。ハワードアイテムは持ってないですね。
レイカーズシャツはあれ着るのも恥ずかしいんですけどね、今じゃ
ハワードって書いてあるってことですか。
いや、とりあえずレイカーズのシャツを買ったんですけど、レイカーズってふうに書いてある。
あ、うん、あ、背番号
とか、ね、それ見るたんびにハワードのことをレイカーズ時代のハワードを思い出すんで、割と黒歴史ですね、あれは。
そうですね、なんか。まあでもそれは自分にしか分かんないってことですね。そこもハワード、
うん、ハワードが移籍してきた時 のレイカーズクラスの方ってどうなったんですかね。僕はその頃はやってなかったんで、
まあ、でもハワード来てナッシュ来て、
うん、
まあ、雰囲気的にはそのレイカーズファンだけじゃなくて、そのみんな、
うん、
おこれはみたいな感じにはなってましたよね。
73勝いけるやろみたいな風には書かれ言ってたりするんですかね。やっぱ
そこまで言ってたか、まあ、でも優勝候補みたいな感じで、でなんだっけな、何の雑誌、まスポーツイラストレーテッドじゃないのかな、なんか、ま、バスケの雑誌に、スラムかな、雑誌になんか、その、載ったりとかして、
はい。
これ、このレイカーズで行きますよ、みたいな。ハワードとナッシュ、2人が出てたのかな、まあ、なんかそういうのあったりしましたけど、まあでも結構、始まってすぐに、その、
はい、
ナッシュが、その背中痛めてみたいな感じになったんで、結構すぐになんか歯車は狂ったっていうか、うん、だからなんだろう、開幕前の期待とかはあったと思うんですけど、その時点でハワードがどうみたいな、どういう感じだったかっていうのはあんまり覚えてないんですけど。
ああそうですか、まあ、
うん、そうなんですか。でもそんなになんかよっしゃーみたいな風に思った覚えもあんまないですね。
まあ来るやろみたいには思ってたってことですか。
まあそのなんだろう、そのレイカーズに来る来ないっていう経緯も結構なんか面倒くさい感じになってちゃうじゃないですか。
うん、うん、まあいろいろ候補ありましたね、やっぱりあの当時にしても、
うん、
あの覚えてる限りじゃ熱じゃないかというふうには聞いたことありますし、
うん、
ただ、うん、そうですよね。
うん、だからそのマジックを出た経緯とかもなんかこうなんかぐちゃぐちゃしてたと思うんですけど、うん、だからどうなんですかね。そんなになんか
でか、ちょっとあの、うん、あれですよ、あの当時のそのロサンゼルスレイカーズ、あのやっぱりあのそのチームの方針をナッシュ中心に固めたかったっていうその気はあったんですかね、やっぱり。
まあ、あのナッシュが
誰かがあのおっしゃってた気がするんですけど、うん、ツイッターで。
まあ、でもナッシュがやっぱプレーメイクをしてみたいなことだったんだと思いますけど、ね、まあ、コービーまだ元気だったんで。
そうでしたね、
うん、
マイク・ブラウンでよかったんじゃないですかね、僕はそう思うんですけど、ずっとそのまま やってればもしかしたら途中から良くなったんじゃないかと思うんですけど。
あ、ダントーニーじゃなくて。
やっぱあのダントーニーはあの僕もその好きなんですよ、 ああいったあの刺激的な速攻を作り上げた人だから、
うんうんうん、
好きなんですけど、あの多分まあハワードには合わないだろうなというふうにはやっぱり。
そうですよね、
攻撃的な人だから、あの、
うんうん、
そう守備的な、
うん、
守備的そこまであの攻撃はあのその支配的ではないハワードにオフェンスさせてもなというふうには思ってて、
うんうんうん、まあ、確かにそういう意味で言ったマイク・ブラウンの方が合ってそうです、
ね、うん、だったんじゃないかなと思ったんですね。
だってパーでさえ、
ハワードについてはあのやっぱあの最近思うようなことがあって、
はいはい、
やっぱあのマジックでプレーして、またそこからレイカーズ行ったりとかっていう歴史から見ても、
うん、
そのハワードとシャックを重ね合わせるっていうところがもう、まあ、僕もそうだったんですけど、たくさん、まあ、もう多くの人がやっぱシャックと重ね合わせるっていう、そのっていう人が多かったと思うし、本人も意識してたんじゃないかなっていう気がするんですけど、これはあのツイッターでもあの何度も書いたんですけど、やっぱりあのハワードはのそのモデルというかプロトタイプはやっぱりシャックじゃなくて、その攻撃的なところでもオールラウンダーではなかったから、やっぱあのその彼のモデルはシャックじゃなくてムトンボだったんだなというふうには最近思いになっててですね。だからあの、まあ、ハワードに若い頃からの全部を任せるようにしちゃったっていう、そのなんだろうな、その彼個人の絵のなんか悲劇みたいなのはたまにあのそう思ったりしちゃうんですよね。
そうですね。なんかドワイトのに関してその、まあ、プレーのこととかあんまりよく分かんないんですけど、やっぱ彼について思うのは、その自分が思う、
うん、
俺はこういう、まあ、選手であり人間だみたいな、
う
のと実際の本当の自分みたいなのがこう噛み合ってないっていうか、なんか自分に正直になりきれてないんじゃないかっていうのもろもろ思うところがありますね。
あ、やっぱりあの、マジックの頃見てもやっぱあの自分が中心にならないとあの、
うんうん、
あの勝てないっていうその意識がどこかにあの、まあ、あるんじゃないかなという、
うん、
というまあ汚い言い方ですけど刷り込まれたというか、
うん、
っていう気はするんですよね。やっぱりどこかであの、まあ、シャックじゃなくてもシャックのようにならなきゃダメだという、なんだろうな、そういう意識があるんじゃないかなというふうには感じちゃいますよね、やっぱ。
そう、なんか、うん、なんかその
例えばあのレイカーズのその時のハワードにしたって、例えばハワードがあのそれこそシャックじゃなくて無頓歩に徹してたら間違いなくもう、あの7位とかじゃなかった気はするし、ガソルがそれの方が生きてたっていうふうに、
うんうんうん、確かにそれはあるかもしれない。
やっぱインサイドってのはやっぱ陰と陽というか、あの、まあ、攻撃と守備であの主役脇役をあの交代交代で入れ替えながらあのプレーするものだっていうふうに僕は思っててですね、
はい、
あのまあ、だからゴール下にあの主役が2人いてもやっぱ噛み合わないし、
うんうんうん、
脇役2人でもあのどこか物足りないっていう、
うん、
だからまあハワードがあの攻撃のそのなんだかなその機械というかそのを捨ててあのガソリンが全部あの引き受けてたらどうなってたんだろうなっていうふうには思ったりするんですけどね。
うん、そうですね。だからなんだろう、その今度からアトランタじゃないですか。
うん、オークスですよね。
うんうんうん、
で若干してるのはだからあのミルサップの方が多分明らかにうまいんですよ。
うんうんうん、
ミルサップにあのそういあのボールを持たせられるの、あの持たせることをあのプライドが許すのかっていうふうな心配がありますよね。
うん、そうなんですよ。だからそのそれに関してもあの、うん、やっぱりそういうふうに言ってる人多いですよね。なんかその彼はが自分のまあロール、その役割を、うん、まあ、ちゃんと理解してそれをやることができれば、
うん
ね、これからもまだ
そうですね。ただまああのまあ一応まあなんだろう、擁護というかですね、
うんうん、
ただいまだにあのハワード以上のセンターは今のリュークになんか見てもなかなかいないっていうふうにはやっぱり思ってますよ。フィールドゴールドはあの 60% 超えてるし、あリバウンドは常にあのトップ3には狙えるような位置にはいるし、それでいてあの10何点かは稼げるセンターで、まあ、守備は最優秀守備選手賞並みっていうセンターはやっぱり今の NBA 見てもなかなかいないというふうには思ってるしですね。
うーん、じゃあもうセンターでそのまああの今そのハワードもなんか、
はい、
いつだっけ、オールスターかな、何年か前のオールスターの時にもなんかあのジョークみたいのでやってましたけど、センターのためのなんかセンターを作りたいみたいな、
はい、
なんかそういうジョークみたいなやってました
けど、フロントポートの件ですかね。
そうそうそう、センターが、うん、そうそうそう、なくなったからってことですよね、センターっていう枠が。
あれ怒ってましたよね。
うん、でもやっぱりなんだろう、そのポジションレスバスケットボールになりつつっていうか、まあ流行りでまあだけなのかもしれないですけど、どう思いますか、それはまたこうあの時代はセンターに戻ってきたり。
僕はあのもうセンターのがまた戻ってくるというふうにはあの思ってます。けどあのおそらくあのなんつったらいいんだろう、あの今のそのかなりスピーディーな展開ってあの、まあ、身体能力の向上がどんどん目に見えてきて、ガードでもあの本当にアスレティックなガードが増えたから、
うん、
でどちらかといえばセンターはそういったガードに比べれば鈍足というかあの遅い方だから、あの、まあ、なんつったらあのそのスピーディーでアスレティックな展開があの今席巻してるとは思うんですけど、
うんうんうん、
ただセンターだってそれはあの黙っちゃいないというか、いずれその あのガードのそのなんつったらいいな、あのアスレティックな展開にセンターはあの追いつくだろうと思ってですね、ウェストブルック並みのセンターがあのいずれ平均的になるんじゃないかとか。
すごいですね。
なんつったらいいな、あのだからガードのスピードにあのもう追いつくセンターが必ずもう出てくるはずだから、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうなるとあのハーフコートオフェンスがまた中心になっててセンターの時代がやってくるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
なるほど、まあなんだろう、そのまあ人材っていうのもやっぱり影響はしてくるじゃないですか。そのたまたまセンターのポジションで、まあ今そのポイントガードがいいポイントガードが多いとか、
そう、
うん、もしかしたらそういうたまたまそういうことなのかもしれないし、もう分かんないですけど、う
ん、まあ、あの90年代のからあの、まあ、2000年代にかけてあのそのルールの改変がたくさんあったりして、
うんうんうん、
でセンターに不利なルールがたくさんできて、あの、まあ、いわゆるあの、まあ、センター恐竜的なセンターがあの絶滅しかけて、
うん、
という感じがするし、あと2000年代はまずあのなんつったね、あの歴史に残るパワーフォードの時代だったなというふうに思っててですね、2000年代は特に。で順応していくと、
うんうん、
あのセンターがだんだん守備的に変わっていったんじゃないかななんて勝手に思ってたりするんですけど、
うん、まあ、でもなんかそういう流れはありますよね、うん、
それこそあのレイカーのパウだってそうだし、うんうん、ドビツキあの、うん、誰だっけな、
そうです、ね、
ガーネットとかダンカンとか、
ダンカン、
他にもいろんなパワーフォードが出てきた時代だったから、うんうん、先代が
確かに、
うん、なんて思ったりとかですね、
うん、まあ、でもどんどんどんどんその変わって変あの進化していってるもんですよね、まあ、そのこういうふうに変わっちゃってもうセンターは不要だみたいなことではなくて、ここからセンターがどう追いつくかってことですか、ね、
またあの、うん、まあ、あの2000年代あ2010年頃からの、まあ、ポイントガードが進化して、
うん、
進化というか、まあね、次のステージに上がって、うん、でパワーフォワードもなんかその変化の兆しを見せてですね、うん、出たりしたんですけど、今はやっぱりあの新しい次のセンターがどんどん出てきてますから、
そうですよね、タウンズとかも、
タウンズとかあと カズンズだってあの、うん、面白い動きしますし、
うん、
そうでしょうね、だからそういった世代がまた新しいセンター像を作り上げていくんじゃないかなというふうには。
そうですね、うん、じゃあ今注目のというか、じゃあ一番今の、
はい、
現役選手で好きなセンターって誰ですか？
あのそうですね、もうあの今アイドルみたいアイドルのようにあの、うん、好きなセンターが来てるんですね、
はい、
あのナゲッツのヨキッチ、
へえ、
結構あのヨキッチすごいですよ。
あ、そうなんですか。あんまりなんか分かんないんですけど、どういう感じなのか。
あのニコラ・ヨキッチだったね、あの、
うんうん、
まあ動画つうかツイッターで回ってきて、でどんな選手なんだろうってたまたまあのまあいろんな試合の動画見てて、寝ぼけまなこで見てたんですよ。本当に目が覚めた思いで見てた。
へえ。
あいつはあの動きが綺麗ですね。でアシストがすごいんですよ。アシストもできるし。
へえ。
リバウンドはもうそれなりに取れるしって。
うん、
あ、まあ、あのもっと出せば10本ぐらい取れるんじゃないかなっていうような。
おお、アプレイタイム。
プレイタイムとか。またであの動きがですね本当に綺麗なんですよ、あのムーブが。
へ
え、そういった意味であのソフトじゃなくてあのかなり強くてですね、あの、
うん
うん、フックとかレアフックも負け、あのレアあのゴール下のレイアップも、
うん、
あの 60% 超えでとんでもない数字叩き出してたとか。
へ
え、ニコラ・ユキチはあれあの来シーズン追いかけてみたいですね本当に。
あ、そうですか。今年2年目なのかな。
あ、今年、あ、そうですね、去年が1年目だったんで、
うん、
もしかしたらあの研究されてあのっていう気はするんですけど、でも、うん、また進化するんじゃないかなっていうふうには楽しみにしてます。
へ へえ、ちょっと楽しみですね。ナゲッツだったらレイカーズも何度か対戦するんで。まあ、そうなんですよ。なかなか、
はい、
イーストコーストの、イースタンカンファレンスのチームって、やっぱりどうしても見る回数が少ないんで、
はい、
うん、ウェスタンカンファレンスよりも、馴染みがちょっと、やっぱり薄いんですよ。
あ、イースタン、イースタンですか、
うん、そうそうそう、イースタンは馴染みが薄いんで、ちょっと、ナゲッツだったら、見れそう。
ああ、そっかそっか。ああ、いい、出てて。そう、レイカーズでもあれですよね、なかなか面白い選手、インサイダーの選手も出てきてますよね、やっぱり。
そうですね。
この前、まあ、たまにまあ、すごく面白いから、まあ、何度も見たりするのが、レイカーズの、コービーのラストゲーム。
あー、うんうん、
何回も見るんですが、
はい、
誰かのシュートを思いっきりブロックしたなんかセンターがいましたよね、あれ。ブラックでしたっけ？
ああ、タリック・ブラック。
ブラック、
あれ、うんうん、なんかやってますね。うんうんうん、
すごいなんかガッツのあるブロックかましてたんで。
うん、そっからなんかこう、
はい、
ダンクになったやつでしたっけ？
そうですね。
彼がブロックしてっていうなんかな、うん、ダンクの流れになんかなったやつですよね、確か。
ブラック
違うかもしれないですけど、うん、そうそう、
ジュリアス・ランドル面白そうですよねという話を。
ああ、うんうんうん、そうですね。
ちょっとジャンプショットが多いかなとは思うんですけど、でも、
うん、
まあ、30% ぐらいかな、確かジャンプシュートが。
うん、ジャンプシュートはまあ課題なんですけど、
はい、今後ちょっと打ちすぎかなとはでも思ったんですけど、うんうんうん、でもあれですよ、ランドルってなかなか、気骨があってガッツがある選手だなっていうふうには。
うん、いや、本当にそのランドルも、はい、1年目すぐに怪我しちゃった、1回目の試合で怪我して、
ガッツですね、あれ。
ん？
かわいそうですね、
そうそうそうそう、もう本当にあの時はもうみんなかなりどん底に、まあ、本人が一番そうでしょうけど、うん、なんですけど、まあ、それもあって、もともとそういう性格だとは思うんですけど、それもあって多分去年やっぱり実質1年目みたいなことで、その1年休んでできなかった分爆発したっていう感じが。
ああ、なるほどですね。
うん、だけどプレシーズンを見に行ったんですけど、
はい、
ウォリアーズ戦、
はい、
途中で中止になっちゃった試合なんですけど、
あ、なんか滑ってたんじゃない？
そうそうそう、フロアがなんかそれもホッケーをやる、
会場だった、
会場サンディーゴだったんですけど、そうそうそう、それでなんかその氷の関係かなんかで、と気温の問題かなんかで、まあ、滑るっていうことで危ないんで中止になった試合なん
ですよ。なるほど。
そう、それを見に行ってたんですけど。
あ、そうですか。
うん、なんですけど、その時も確かなんかドレイモンドと
なんか、はい、
に突っかかってやったりとかしてこいつすごいなと思って、うん、だからもう本当に負けん気が強いっていうか、
うん、そういう、でもガッツがやっぱ数字に出てますよね、
うん
うんうん、やっぱうん、本当にすごいなと思ったのは、リバウンドが10本ぐらい取ってて。
そうそうそう、ダブルダブル。
キャリア平均ダブルダブルっつって。
うん、うん。そう、まあ実質1年目で。
うん、あれだけ動き回ってよく取れるなって、本当に。
そう、だからもう本当に、もう、なんだろう、うん、闘牛のように、こう、突っ込んでくる。
ミニカズンズですよね、
うん、ああ。そういうのあるかもしれないですね。だからなんか、その、コーチとかも、
はい、
彼がそのままリバウンド取ったら、うん、もうそのまま行けみたいな感じで言ってたみたいですね。なんか、
スコットがですかね。
うん、まあスコットがなのかわかんないですけど、アシスタントコーチとかかもしれないですけど、うん、なんかまあそう方針として、多分なんか。
頼れる人が。
うん、なんかもうどんどん、お前はどんどん行けみたいな。その
ただやっぱ あんだけ小柄なのに、まあ、リバウンドも取って頑張るから、頑張るスタイルですから、もうちょっとそうですね、インサイドに腰下ろしたら、ザクランドルフのようになってほしいなというふうには、今、思いますね。
そうですね、それはもう結構、そういう。
ランドルフも小柄なのに、リバウンドだったり、オフェンス能力だったりするから。
そうですね、結構それ彼と比べられたりしてるんで、うん、本人はどう思ってるか分かんないですけど、
そうですよね、やっぱそういう声があるんですかね。
あります。なんか結構最初からそういうふうに言われてましたね。なんか、
あ、そうなんですか、
やっぱなんか似てるとこがあるんですかね、
やっぱまあ、ガッツがあるところとか、リバウンド能力とかじゃないですかね。
そうですね、やっぱりそういう、なんだろう、そのガッツがあるのは本当に見てて楽しいんで、すごい応援しがいがありますよね。
やっぱそういう選手って貴重ですよね、やっぱ。
そうですね、
そういう選手がいないと熱がなかなか入りづらいとか、
だからそういう、そういう意味では割とその今のレイカーズ、まあ、若者が多いですけど、
はい、
ランドルもそうだし、まあ、そのタリック・ブラック もう結構その、地味な仕事をこうやってくれる、とか、あとラリー・ナンスとかも、
はい、
その3人は結構本当にガッツがある、
なかなか面白い選手としますね。
それで、今年のルーキーで、まあ、イングラムも入ったんですけど、
ズバネクストファントって言われてる方ですよね。
そうそうそう、それもすごい楽しみなんですけど、ズバッツっていう、
なんかいましたね、
センターがそれこそ入ってきて、
はい、
でなんか最近っていうか、みんな結構練習トレーニング一緒にこうやってるみたいなんですけど、
誰だっけや、そう、ルーク・ウォルトン、
そう
ルーク・ウォルデンがやってきてからみんな練習熱心になったやつ。
そうなんですよ、なんか、ま、来る前からも多分やっぱり散々なシーズンだったっていうのも あると思うんですよ。だから、ま、去年その、ま、いたディアンジェロとかクラクソンとかも本当にシーズン終わって、まあ、1週間ぐらい休んで、
はい、
でもうすぐ練習に来てたらしいですから、やっぱ悔しかったっていうのはすごいあると思うんですよね。
ハードワーカーですね、みんな結構。
みんなね、そう でみんないるから、
はい、
なんか余計にじゃあ来ようかなみたいにっていうのもあると思うんですけど、
ね、
やっぱり仲間がいるとね、やる気も出ると思うし。
そうですよね、また若いチームですね、かなり。
そうそうそう、だから全然今までとは違ったこう楽しみが、でそのズバッツが最近スカイフックの練習をしてるらしいですよ。
スカイフックの練習してる、
してるっていう風に今
日
だからそれ、で本人もなんかそのレポーターの人が、
はい、
それをツイートしてて、今日なんかレイカーズのが、来年オープンする練習場と、はい、まあ、オフィスとか全部兼ねた建物を新しいのを建てて、て、それのなんかお披露目会みたいなのがあって、まあ、まだ建設中なんですけど、でそのせいでいろいろこう、まあ、ちょっとした、
はい、
インタビューみたいなのがいろいろ見たんですけど、ズバッツがその、スカイフックの練習をしてるらしいみたいなこと言ってて、で本人に誰かそのライターの人が早く見たいなっつったら、これ見れるかな、今季見れるかなっつったら、もう、今練習中って言ってましたらしいです。
スカイフックも、あれ、まあ、継承者がいない伝説の技ですもんね。
そう、それは私もよくわかんないですけど、なんでそんなに継承者がいないんですか。それだけ難しいんですか、やっぱり。
がいないかっていうことですよね。あれは、いや、まあ、なんでなんでしょうね。 多分ジャバーほどの身長を持ってて、そんだけ高機動な選手、センターがなかなか現れないっていうことなんですかね、やっぱり。
あー、なるほど。両方ないとダメだから。
さあ、そうそう、左右両手で持ってて、打ててというか、背筋伸ばして、あんなふうにふわっと決められるセンターは、そもそもジャバーはミドルレンジであれやってきますもんね。
こっからみたいなところから。
そこみたいなところから肩手で打って決めたりしたから、やっぱあれが怪物の怪物なんだろうなというふうに。
止められない。
まあ確かに本当に綺麗ですからスカイフック。でもなんか楽しみですね、もしスカイフック身につけたセンターが現れるんだったらレイカーズに。
ねえ、それは盛り上がりますよね、だいぶ。
う
ん、まあ、そこまで、まあ、プレータイムはないとは思うんですけど、まだ、うん、だけど、まあ、見ることができたら楽しみだなとは思います。
そうですね、
そうですね。いやでもヨーキッチちょっと、
はい、
ヨーキッチちょっと注目したいと思います。
ヨーキッチは、まあ、本当に楽しい選手ですよ、見てても。
そうですね、センター、センター好きの提督が、
はい、
一押しの、一押しのセンターっていうわけですか。
そうですね、今、僕は、本当に面白いと思います、ヨーキッチは。他の、その、3人上にいた、同じドラフトの、他に上にいた、まあ、タウンズとか、オカファーとか、ポルジンギスとかは、大体見てたんで、見慣れちゃった感があるんですけど、ただ、デンバーが2巡目で選手を引き当てたってことっていう、その、事件性も合わせて、本当に面白い選手です。
へぇ、デンバーもだって、誰が入ったんでしたっけ、なんか結構。
ムディエじゃなかったですかね、多分あの時は。
そうだけど、今年のオフで、誰だっけ、ジョージ・ヒルでしたっけ、違う、あれユタだっけ、
誰だったっけな、
デンバーじゃなかったっけ、なんか誰か入ってきてませんでした全然。
ヌルキッチですかね。ヌルキッチじゃない、あ、エルナン・ゴメズですかね。
いや、ジョージヒルと思ったけど、それユタでした、映ったのは。
あ、ジョージ、あ、そっか、
デンバーではなかった。いやでもちょっと楽しみですね。じゃあもう他のチーム見てても とりあえずセンターをチェックするんですか。
はい、センターやパワーフォード、ポストムーブが、
あ、そっかそっか、
うまい、ビッグマンが見てて、僕は楽しいんですよね。
なんか以前はい、オルドリッジのなんか研究しました、
ね、いやあれは
プレーオフ中でしたっけ、ですよね、確か。
あれ何まとめたんでしたっけ、なんかタワーランドをまとめてましたね、あの時。オルドリッジでしたっけ、
のなんかプレーオフ中に何、はい、これはどうなってるんだみたいな、なんか分析してませんでしたっけ。
あ、ターンアランドシュート、
そう、うん、
やっぱその上から NBA の、 そのテレビ画面でしか見たことなかったんで、オルドリッチ のターンアランドシュート、すごい幅が小さく見えてたんで。
ああ、そっかそっか、そういう風に言ってました、
ね。あれでなんで入るんだろうと思って、ちょうど、ちょっと暇だったもんでですね、ずっと、日数かけて調べてましたね、あの時は。
何か発見はありましたか？
あれはですね、オルドリッチのタワーランドは、ヌビツキーと同じ、その、渓流のような技で。
でも確かに、そうですよね。
もう、まあ、ちょっと前のことだから忘れちゃったんですけど、押し込んで、なんつったらいいんだ、ハイポスト連で、割とボールつけ始めるんですよ、オルドリッチ。で、そのまま、 ローポスの方にあのローポストっていうかすいません、あの用語はあんま覚えてないもんね。リンク下側にあの普通はタワーあの回転してあの、うん、そこからあのフェーダーが打ったりするんですけど、
うんうん
うん、あのまあ他の選手でも、まあ、やったりするんですけど、あのハイポスト側でボール持ったらそのままあのミドルレンジっていうかそのままあの逆方向にあのクッて回転してあのターンランドシュート打つんですよね、
うん、
オルトリッチは。コービーとかもうガーネットとかはあのもう本当にあのターンランドが綺麗な選手とかあの押し込んであのリング側にあの回転してでそこからフェードウェイとかっていう、
うん、
とかあのまあそのままあのペイント側にあの回転してフェードウェイとかっていうのがあるんですけど、ノビツキーとオルドリッチっていうのはあのそのまま押し込んだ方向とは逆の方向にあのターンランドして、でなおかつあのノビツキーとかだったらあのそれこそあのダークフェードウェイであの膝突き出して
ああ
のスペース取ったりとか、
うんうんうん、
でオルドリッチはあの膝突き出さない代わりにはものすごく速いんですよ、あの回転が。
ああ
誰よりもそのあの後ろに後退するスピードが速くて押し込んでターンランドあの一気に回転してでもう回転し終わった頃には打ってるみたいなっていうなんか種だった気がしますね。あっという間
それなんか体幹とかがすごいしっかりしてるんですかね。
すごいですよ、あのオルドリッチのあの体幹は、うん、どんなに押し込んで打ってもあのまっすぐピーンですもん
ね。あなんかそれもなんかまとめてちょっと見てみたい気はしますね。
なんか なんだっけ、トゲッターじゃねえや、トゲザーかなんかで、トゲザーか、なんでしたっけ、あれでまとめてた気がするんで、
なんかね、うん、なんかいっぱいあの動画とか見てましたもんね。うん、へえ、そうそう、なんかそれ、ちょっとどういうことなんだろうって思いながら、しばらくちょっと見てたんですけど、結果どうなったのかをちょっと見てなかったんで。
あれ どういう風にまとめてたっけなっていう。
もしよかったら後であ の
リンク、はい、
もし見つかったら、ま、たはい
リンクでも送ろうかなと、
はい、お願いします。ちなみにですね、あの、はい、ドワイトが来た時のことについて、はい、あのな私が何をなんかツイッターで言ってたかなと思って調べたんですけど、
はい、
一番その古い私がドワイトに関する言及が、はい、まあ、ちょうどそのドワイトが来るって決まった頃だと思うんですけど、
はい、
今さらドワイト来てもなって言ってます。
いや辛口だなと。
そういうだから私の、ドワイトが来ることに対する感想は今さら来てもなっていうことだった。
いやでもそれは
らしいっていうことが判明しました。残念ながら
それはちょっと、
ね、辛いですね。ちょっと今から見ても
いち早くそういうこと、
まあ、今更っていうのはどういう、まあ、なんかごたごたしてたからですかね、来るのか来ないのかみたいな。
ああ、まあ、確かになんかごたごたしてました
ね。多分そういうこと
なんですか。また出したのがバイナムでしたもんね、あの時。
ああバイナムか。
そうだ、あのバイナムも大好きだったんですよ僕は。
バイナムもね、本当に私もそのバイナムがいた頃に見始めたんで、まあ、そんな、なんだろう、分かんないっていうか、 何がすごいとか分かんない。まあ、今でもそんなによく分かんないんですけど、でも今ちらっとこう見ると、
はい、
バイナムやっぱり本当にすごかったんだと思って、もっとなんか本当にもっと見たかったなとは
思います、ね。そうです。バイナムすごかったんですよね。
うん、
いなくなって初めて気づいちゃう寂しさというか。
まあその当時からもバイナムは本当にうまいみたいなことは言われてて、でもまあいまいち何がどううまいんだろうみたいなのはよく分かってなかったんですけど。うん、
いやバイナムのそのオールスター出た頃のそのヒートマップとかって今見たりして。見てたんですけど、
ほうほう、
アイナムはリングの真下、なんつったらセミサークルら辺のフィールドゴールのパーセンテージが、70% だったらしいですかね。あのバイナムが、
うんうんうん、
バイナム。パウカソルとかでも 63% なのにっていう。
ああ、そうなんですか。へえ。
あの、なんだろうな、やっぱロサンゼルスのためだけにあの生まれてきたようなセンターだったなというふうに。
そうですね、本当にまあ短いキャリアの。
いや、でもまだ復活するかもしれないというふうには。まあ、期待はしてるんですけどね。
どうなんだ、興味があるのかどうかっていう、まあ、当時からそれをすごい言われてて、あのバスケそんなに好きじゃないんじゃないのみたいな。
まあ、そうかもしれないですね、うん、仕事だと思って、
まあ、その
割り切って、
うん、まあ、まあ、背が高かったからっていうことで、まあ、やってるけど、まあ、それにしてはね、うまいけど、
それにしてはすごいうまいセンターだったっていう。
でもなんかその、LA とかのレポーターとかそ のが言ってたのは、そのバイナムは、
はい、
そのあのバスケ以外にすごいいろいろいろんなことに興味があって、
はい、
すごい頭もよくって、だからなんだろう、そんなにバスケじゃなくても、ま、例えばその逆にコービーって本当にもうバスケオンリーだったじゃないですか。まあ、他に、うん、で今となってはいろいろ興味があるものはやっぱりたくさんあるから、その引退してあのそれをいろいろやってる感じですけど、でもその現役中は本当にもうバスケ一筋だったから、それとかと比べちゃまあいけないのかもしれないですけど、あのそれとは逆でバイナムは、まあ、他にもいろいろ興味があることあったから、バスケはそんなに何だろう、一番何だろう、プライオリティとして一番上ではなかったんじゃないかみたいなことは言われたりしてましたね。実際はどうだったか知んないですけど、
まあ、あのそういう生き方は、
うん、
まあそういう方がいいかもしれないですけどね。
うん、そうだから、うん、まあ
人として生きるなら、
そうだから、まあ本当にバイナムに関しては幸せに生きてれば私はもうそれでそれでもう十分っていう、
まあ、それにあの体がかなりあれですもんね、あの、
うん、
そのボロでしたもんね、もう最後の方は。
そう、膝とかがもうね、うん、
膝やっちゃうとやっぱりあれですか、うん、本当に生活に支障をきたすレベルで問題だから。
そうですよね、うん、だからまあまあそれもやっぱり大いにあると思うんですけど、うん、ですよね。いやー、なんか本当に楽しみですね。まあ、まだシーズン始まりませんけど、
まだですけどね、
うん、まだこっからがちょっとあれですけど、うん、そうですね、楽しみですね。なんかまずは B リーグからということで。
うん、そうですね、まあ、B リーグ、
うん、
見に行ける限りはちょっと見に行こうと。
そうですね、ぜひぜひあのその、
はい、
B リーグの方の感想とかもツイッターで伺えたらなと、うんうん、思います。あの結構もう長いこと結構いろんなことをカバーしたような気がするんですけど、カンコレから始まり最後はちゃんと NBA に、
最後はあの NBA の方にあの、
うん、結構話します、
ね、路線を戻してというか、
うん、結構あの
しました。いや、あのとても楽しかったです。
いや、こちらこそ本当になんかあの、
はい、
いろいろ聞けて、カンコレの、謎も解けてすごい有意義でしたそういう意味では。
いや、あのカンタイコレクションはあの、まあ、最近はあの NBA クラスの中でもやってる方がどんどん、
うん、
減ってるというか、まあ、一時期のブームが去ったという感じはするんで、どんどんあの第二次ブームは起きてほしいなとも思ってるわけですね、
うん、いや、でもその本当に何だろう、キャラの不完全さで、うん、そこを楽しむっていうのはなんかあのすごい納得したっていうか、うん、
まあそうですね、キャラや世界、うんうん、その、
うん、
まあ完全というか、まあ、
うん、
あの埋めていく作業が楽しいというかです、
うんうんうん、だからその埋めていってるところを見るのも楽しそうなの で、うん、まあそのゲームをやるやらないにせよ、その
そうですね。まあ、あの、可塑性がすごく、あの、ある、まあ、ものなんで、あ、どんな設定でも、わりかし当てはまるというものなんでですね。まあ、だから創作界隈で受けてるんだろう、二次創作界隈で受けてるんだろうなと思う。
うん。
ですね。
うんうんうん。
また、あの、話し始めると長くなるってあるんですけど。
いやいやいや、また、じゃあ、いろいろ、あの、ぜひ、教えてください。
はい、いやいや、その、あの、また、あの、まあ、また、あの、読んでいただければ。
はい。途中でちょっと今、切れちゃったんですけど。はい。
ああ、すみません。
いやいやいや。
まあ、あの、うん、いや、あの、また、中身がない人間でしたけど。
いえいえいえ、そんなことない。ぜひ、いろいろ、もう、いろんな結構、日本のバスケから、はい、カープ女子から、いろいろ本当に聞かせていただいてありがとうございました。
いや、本当にあの、濃い2時間と5分でした。
はい、本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございます。
はい、また、ぜひ、あの、ポッドキャストの方にも、
ええ、
うん、出ていただければ。ヨキチをちょっとチェックするんで、その辺とかも。
はい、
うん、
あの、そうですね、あの、うん、まあ、ヨキチと韓国をぜひあのチェックしてください。
そうですね、うん、あと、ドラゴンフライズ。
ああ、そう、ドラゴンフライズ。
うん、そうですね。
はい。
いやいや、ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
はい、またぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい、失礼します。